きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
はい、まあ、前回ねちょっと五輪積み大学の、はい、
そうですね、
あのしょうもない話なんですけどね
、はい、
ふっと、うん、そのなんかを見て誰かの顔を思い浮かべるっていうことって
多々ありますよ。僕
多々ある、
うん、結構、は
い、でそれ何見て誰を思い出すっていうのを具体的にちょっとあんまり出てこないでしょ。
言えって言われたらないですよね。
あ、僕ね毎日思い浮かべることあるんですよ。
毎日
毎日
はい、
あの東京の紬主催もしてくれたりしてたあのムーブおるやないです
か。ムーブ、はいはい、うん、
まあまあ通称ムーブね。
ムーブ、はい、
僕あのウォシュレット好きなんで。
ウォシュレット、
うん、はいはい、ボタン押そうと思うとムーブっていうボタンあるじゃないですか。あウィンウィンウィンウィンって絶妙に動く、はいはい、あのボタン横に用ついてるやつのムーブっていう字見るとあの赤い毛ね、髪の毛赤にちょいと染めたあの美容師やから、
はい、美容師
も
ね、はいはい、
もう便所の中でねもう毎日ムーブを思い出すんですよそしたらその話をね、あのこれあ誰おった僕おってからあの熊本のミレイちゃんね、
はいはい、
うん、熊本のミレイちゃんとかバービーとか、
はいはいはい、
でバービーの旦那も横におって、
はいはいはい、
そしたらミレイちゃんが言うんですよ。僕が今のこの話をしてもう便所でボタンを押す時もうムーブのこといつも思い出すんや言うて話してたら、私も私も私な便所で毎日あのバービーの旦那さんヒデ、
はい、ヒデ
さん、
はい、ヒデさん、はい、
ヒデさんね、で私な便所で毎日ヒデさんのこと思い出すんで、だってビデっていうボタンをお前そこへその ビデオヒデにかぶしてくるんかいって言ってね、もうめちゃめちゃタイミングがバッチリで、トイレの中で人の顔を思い浮かべるという小さな小話なんですけどね。
ムーブで
ムーブの話でドーン受けたのに、もうその倍以上ビデとヒデで持ってかれてしまったよ。お
客さんが持ってかれる、
そうそうそう、
はあ、そういう意味でね、
そうそうそういう意味で、うん、ほいでねトイレ入る時にはそのことは意識してないんですよ、
はいはいはい、
でもねそうボタンを押すたびにこう目線を下げたら必ず思うんで思ってしまうんですよ。もう思たらかんと思っても思ってしまうでしょうもう日々のあれば習慣なんですよ、
習慣ねこれからね思い出す人が
これを聞いてる人な絶対でもまあムーブのことを知らんから思い浮かばへんかな、
まあ、知らない人は、
知らん人
は、知ってる人は、
知ってる人でこの話聞いたら多分浮かぶでしょう、ね、どうも絶対浮かぶちゃいますもんねでもヒデって呼ばれてる人はいくらもおると思うから、さあ皆さんの友達のヒデさんを思い浮かべてくださいウォシュレットのたんびにビデ、あヒデヒデ元気かなみたいな思い浮かべてんのにこっちはなんかどっかあろうて思ってるみたいな、ね、すごいで、ね、オシュレットな、ピンポイントで、
うん、
絶妙な力加減で、うん、な
あ、あれ海外の人たちはめちゃくちゃすごいって言って
感動するらしいよ、
感動するんですよね、
うん、ほら
あれ考えたのはすごいですよね、うん、
海外ではオシュレットってほぼないよな。
ないですね。なんかこういうのはついてますよね。
たまにピストルみたいな、
ね、ピストルみたいな水プシューって出る。
それあれやろ、便器についてしもたうんち掃除するためのやつや。
あれがビディアって言ってますけどね。
あ、そうなんですか。うん、僕ちなみになんか自分のオリジナル小道具を今ここで披露。僕ほんまにウォシュレット好きやから、
あのなんか最近大概のも持ってません、ね、はい、いろんな。
これ携帯ウォシュレットなんですよ。これ携帯、こうね、はい、こうやってね
交通してここへ水入れるんですよ、はいはい、まあ、水か、まあ、手洗いのとこやから お湯も出たりするんですよ、はいはい、お湯シューッとここまで入れる、それでこいつをこうしてくるくる閉める、はい、蓋開ける、こいつ引っ張り出す、でここに小さい穴が3つあるんですよ、
うん、あ3つもある
んですね、こう下へ持ってって、はい、シューって絞るとこからピューってオシュレットが出るんですよ、はいはい、これ一本ここまでお湯入れて、はい、ちょうどええ感じに綺麗に洗えるの、常に持ち歩いてるんです、
はいはい、
もう海外行ったら特にあのアジア系とか行くと食べるもん丸っきり変わるじゃないですか、
そうですね、はい、
僕あの食べるもん変わるとなんかすごいね、あの、まあ、ご飯中の人もおるかもしれんから申し訳ないですけど、なんかうんちが粘っこくなるんですよ、
あまだ粘っこくやったらいいじゃないですか、
あピーピーになるとか、
そうそうそうそう、
腹弱かったになるのさ、ね、僕はなんか妙に粘っこになるんですよ、でそのウォシュレットせずに、うん、ティッシュでトイレットペーパーでもう拭いても拭いても拭いても拭いてもうんこがつくんですよ、何遍拭いてもつくんですよ、
へえ、
なんでかなと思ってね、これニュージーランド行ったりした時もあんなタイとかどこやら行って海外行くと大概そうなるんで、はい、もうそれでこれを買うたのが始まりなんですけど、
そうなんです、
ね、日本帰ってくるともううんちがもう一吹きでほぼ綺麗ぐらいに、なんか粘っこなんねん、
だからそういう人のためになんかあの脱毛やらしいですね、
脱毛、
はい、
あお尻の穴の周りの毛を全部なくす、
はいはい、
毛が邪魔してるんです
ね、らしいですね、
うーん、
であの介護をならんために、はいはい、もう40代50代60代の人はそれを今そのお尻の周りとかいろんな毛を脱毛するのが今流行ってるらしいですね、でそのおかげであの痔になる方が少なくなったらしいですよ、
へえ、ああ副回数が
副回数が少ないから、
少ないから、はい、
それにあんた毛生えてたらそこに多少なりともうんち残ってたら、
はい、残るから
その清潔感があれとかありますわね、はい、ほらね、おお、
ちょっと脱毛するかもしれないですね、
本当にそのビフォーアフターまた喋らなか
ったの
どんな体勢で脱毛されるんやろ、
いやあの僕は言ったことないんですけど、友人が行ってあのちょっとあの初めだけ恥ずかしかったと言ってましたね、
あ
20代30代の若い女の子がやってくれるらしいんですけど、こうなんか出産みたいな形でやるらしいですよ、
こうって分娩台
みたいな感じで、
足上げて、
僕だって昔一回、まあ、G ほどひどかなかったんですけど、はい、ちょっとその肛門の血流の流れが悪くなって、あで、ある一箇所がぷくっと膨らんできて、ほどが痛いんですよね、ほどこう立ったり座ったりするのが痛いし、これを世に G って言うんかなと思ってね、まだもっとずっと若い頃ですよ、である、まあ、肛門科いうの伊勢で調べていったら、そしたらあーみたいなね、血流が滞って、うん、まあまあまあじーというところのひどいところまでいかんけど、まあちょっとこれがプッと弾けるとね、すぐ楽にはまあある程度なるんやと、でもまあそういう経営があるいうことは思っといた方がいいで、申し訳ないけどちょっと今研修の看護師らがおるんで、うん、ちょっと勉強材料になってくれますって言われて、うん、なんか分からんけどええー、よって言ってしまったんですよほたら5人ぐらいの看護学校行ってる子たちが、うん、全部僕の校門で学びを始めたんですよねその先生もね、こんなパリパリパリパリパリって伸びるあのこの差し棒みたいな、
はいはいはい、
黒板示すみたいな、あれ伸ばして、はい皆さんイラストに書いてくださいこの部分が滞ってますねみたいな感じ、これの治療はじゃあ誰それさんやりましょうとか言ったら、指サックかなんかはめて軟膏つけて人のお尻の中にポリって指入れるやつも、もうみんなでうーんとか言いながらメモ取りながら勉強材料にならせていただいたことあるんですよね
なんなとやってまんない
恥ずかしい思ってね、ほんまにあれやろか、ブラジリアンワックスですかね、なんか塗って固まりかけたやつをバリッて
貼る、あのなんかあの光バッと当てるやつ
ですよ、あバチバチってやつか、
はい、あれでも僕も一回あの口のやつやってもらったけど、一回やって痛かったんでもいかないんですけど、最近だいぶ痛くなくなってるらしいです
けど
ね、
なんかこう物によるらしいですけど、医療系のやつはめっちゃ痛いらしいですね、
医療系は痛い
んや、医療系は結構強いんで、その代わりこう早く
もう
入ってこなくなるけどみたいなので、医療じゃないやつは結構 なんですかね、痛みはマシらしいんですけど回数は
回数やなんだね、
変えないといけないみたいな形
で、テレビショッピングでもそのパチパチってやつ売っとる、
売ってます売ってます、ね、はいはい、
あんな弱いんやろ、
弱いと
家庭用やから、
はい、
まあ、朝晩せなあかんぐらいかな、
朝晩はしなくても
起きたらパチパチ、寝る前パチパチみたいな、
ふみちゃんとか僕とかともかく日が濃い人は痛いらしいですね、
あ、
ああらしいですね、うん、色素の濃い人が痛いとか
痛いですよね、うん、
もう白髪とかになると脱毛が
機械
に効かないんで、なんで若い頃に白髪になる前にその VIO とかはやる人が多いみたいです。
VIO
VG
V 字に I に O、 肛門の周りが O で、
ああ、そういうことなんや、
はい、
あの日曜大工の話じゃない
あれ DIY です
、ね、あ DIY、 あ、そうそ
うそう、何にも被ってない、
何にも被ってないか、VIY っていうの、あ VIO、 VG、
はい、
IG、
あ IG、
I、
うん、I どこ、
I はあの女性の、
女性のとこは I じゃないですか、
I
両側みたいな、
はい、
あで肛門の周り O、 はあ、なんだと略すな
でもこのね、最近はね、うん、年齢のいってる男性に流行ってるらしいですね、
あ、
うん、男性の
脱毛が今
脱毛がなんかというな、
はい、例えばね、介護になる前にっていうので、う
んうん、もう今中学生とかでも脱毛したいとか、その毛が生えてくるじゃないですか、中学濃くなってくるじゃないですか、うん、それがすごく恥ずかしいから半ズボン履けないとか、
へ
え、そういう感じになってきてるらしい
です
。へ、僕ね、あの、はい、顔のひげは濃いんですけど、すね毛とか昔から僕ないんですよ、今みたいなないんですよ、
ほんまや、
ほんまや、ツルツル、
そうで胸毛とかもなくて、はい、僕めっちゃ毛生えたかった方なんで、
あ
僕もね、まあ薄いんですよね、この、
あ、毛がね、
毛がこう、うん、なんかウールだよっていう感じの
ウールだよ、
さ、触って、昔 CM だったやん、触ってごらん、ウールだよ、
あったあったあった、だからあのクラブやった時にテーピングとかあるじゃないですか、はい、僕はアンダーラップいらなかったですもん、そのまま巻いても大丈夫だったんで、
あ、いや、そう思ったらうち の、 あの長男の大和なんか、うん、レース前になると毛剃るんですよね、
あ、やっぱりね、
水の抵抗があって、はい、そ、関係あんのかな、そうやったらその前鬱陶しい髪の毛切れやっていつも言うんだけどそのためにカミソリで剃ってね、はい、そこら中血出してね脱毛した方が楽なんちゃったってね、これはでも8月25日オーストラリアの国際大会、
はい、
山本一応招待で声かけてもって、うん、日本の20代代表で行ったんですよね、
うん、うん、
また9月の15日も函館でアイアンマン、もうなんかアイアンマン一本に絞ろうという気、それがやりたいみたいで、距離の短いより長い方があいつ得意みたいで、もうアイアンマン一本でって言って、でそうするとなかなか企業スポンサーってだからオリンピック競技とかじゃないから、
あ、そっかそっか、
で日本じゃまだマイナーなんで、だけどなんかアイアンマンとかの本場のね強い国とかへなんか強化合宿みたいなんとか、うん、本当トップ選手らと一緒に練習するとか、そういうことをこう、まあ、本人もしたいけどやっぱりお金がかかるんですよね、やっぱあの、うん、アスリートもこう上目指してくると、その昨日 の、 あのサッカー選手らでもそうやったやん、
はいはい、
やっぱりすごいお金がかかったって言ってね、うんうん、なんでなんかあの大和の大和チャンネルとかで、
うん、
ちょっと YouTube とかもあいつにもやらせて、
あ、いいと思いますね、
うん、でなんかこう年間で一口1万円ぐらいやったら応援してくれる人結構つながれるんちゃうか、
うん、
みたいな、うんうん、なんかそういうのもなんか力貸して言うて、この間大和もね、
あ、
うん、
いいと思いますね、
うん、なんで息子の YouTube に親父が出るみたいな、
ああ、いいですね、
でそんなねお盆は、まあ、ちょっとだいぶ盆からね月日経ちましたけど、うん、はい、お盆はなんと初めて今回、
はい、
中村家家族ツーリングに行ったんですよ、
家族ツーリング、
家族ツーリング
、
熊野の花火をね、
うん、
見に
見に、
うん、で、あの、まあ、ヒューガ、次男のヒューガは もう鹿児島からフェリーも使いながら単車乗ってやってきて、でヤマトも一応中型免許を取ってて、で250のバイクやけど、ちょうど練習の時とかもなんかこう教えてる人たちのスクールの後ろからバイクでついていくのに、なんかそれでバイクの免許も、でバイクのバランス感覚みたいなものも自分の自転車のあれになんか非常になんかいい部分もあるんやっていうのもあって、あそれならええんちゃうかって言って、で大和も兵庫から単車で帰ってきて、で日向も鹿児島から、これでまあ日向の後ろへ三男坊後ろの方からええし、で僕の後ろ嫁はん乗せてみたいな。僕20年ぐらいバイク乗ってなかったんでそうかって言って20年ぶりに2人乗りも少々排気量大きい方がええかな思ってね、 900cc のレンタルバイクですよ。昔で言う Z1 っていうやつかな、 Z900RS っていうね。で僕ら若い時7班は Z2 って言って、で400は FX って言って、暴走族に一番人気のバイクみたいな、あとはホンダの CBX とかね、ヤマハはPKJみたいなね。そうか、昔のこれいわば Z1 の現代版なんや思うてね、20年ぶりで最初ちょっと怖いなと思ったんですけど、でも約300キロ走りましたよ。
300キロも
峠道とかも
後ろ
乗せて、外にこう腕にくるんで、もう1時間も走ったら手パンパンになってきて、そうやけどね、これは明日すっごい筋肉痛になるやろうなと思ってたら、意外とならんくて、2日後に来るんちゃうか言うて、2日後も来なくて、いよいよ3日後なんだなみたいな、年取るとそういうことと思ったら、何もないまま終わってしまった。
よかったですね。
全然だと思うね。あんなに張ってたのに、あんなにお尻も痛かったし、あんなに背中も凝ってたのにね、なんちゃなかったんですよね。いやだけど熊野の花火はやっぱり迫力あったな。
よかったですよ。
やっぱね、音はあそこ日本一ちゃうかと思いますよ。あの単にヒューと上げてバーンじゃなしに、最後にこの上げない花火っていうのが鬼ヶ城っていう岩で浸食された、まあこうなんかバーって海の方へ突き出た、まあ言うたらこうそこら中に、あの普通大きいので尺玉いうてね、一尺の直径の玉の2倍の二尺玉いうのをその岩のところのあちこちを置くんですよ。でその場で破裂さすんですよ。そうするとその岩の壁が真後ろですから、音がまともにこっち来るんですよ。なんとも言えない爆風とね、音もうね、普通の花火大会の音とはちょっと比べ物にならんのですよ。で玉もでかいしね、で三尺玉も一発海の上でやるんですけどね、上上げずに、あの海面にいかだを組んでそこの上に置いておいて、でさ今から三尺玉に点火に行きます、船で火をつけに参りますかってアナウンスするおばちゃんがおってね、もうこんなによう喋るあの何花火大会も珍しいんちゃうかなと思うぐらい、一応あの鐘楼送りの花火大会なんですよ。ほんでね、あのなんか要するに1年間の間に中村家の誰それさんが亡くなったとかいうと、家族がそのお金を出してその天国からも見えるようにな感じでね、でそのまたアナウンスのおばちゃんがまたねすごく悲しそうな声で、生前田中のなんとかさんは高校同校でとかって、おじいちゃん天国から見えるように孫一同であげるねみたいなことを言いながら火つけると、シュルシュルシュルシュルプシュプシュシュパーンって一発上がるだけなんですけど、続きまして何々系のもうほんまね悲しいなってくるようなのが前半そういうのが続くんね。でちょっとお金持ちの家の人のアナウンスの後とかはスターマインが上がるとか、あば出す金の量なんやと思うけど、でも今年はねすごい新鮮なのが一個あったんですよ。でそれはね、あの僕は熊野に住む何々でって、 おばちゃんが代わりに代読してるんですよ。でいつもはその亡くなったご先祖さんに、でも僕はあのメッセージ花火をあげたいって言って、この場で告白します、誰々ちゃん僕と結婚してくださいって プロポーズをするのよ、うん、でその後にシュープシュープシュー、パーンってなるんですけどでも、もう20万人からもう大拍手ええぞー言うて、多分そのプロポーズしてる側もされてる側もそこにおるんでしょうね、多分ね。いや、こんな花火あったかくていいよなみたいなね。あれよかったわ、
プロポーズいいっすね。
いいですね。
でいよいよあの最後のメインが鬼ヶ城王子掛けっていうね、そのもうパンパンこれでもかこれでもかぐらいの、うん、もう地割れ花火みたいなやつがメインなんですけど、うん、その会場でドーッとやる三尺玉、うん、直径1メーターであれ見て点火しに行く時もそのアナウンスのおもちゃが面白くてね、今一生懸命皆さんの期待を背負って点火に向かっておりますとか言ってまもなく点火します、さあ皆さん私と一緒にカウントダウンをって言って10 でその火つけに行ったらね、船が火導火線へ火つけたら今必死に逃げている姿が見えますかとか言って確かに火つけに行った船ブワーって一目散に逃げるんですよね、その花火がボーン開くからで逃げてます逃げてます、皆さん応援よろしくお願いしますとか言っておばあん言うね、でじゃあカウントダウン10、9、8でドカーンやりながら終わった後に今年も私のカウントダウンは失敗しましたとかで来年こそドンピシャ合わしますとかなんか言うてさ、もうおばちゃんおもろすぎるやろみたいな毎年一緒の声なんですね。いやで今年ちょっと久しぶりに僕熊野の花火行ったんですけど、まあ、ほんまに音は最高やなここの、だって子供らもう怖い怖いって泣きわめいてますからね、うん、怖い怖い怖い怖い言うてね、ワンワン
相当でかいやね、
うまいこといけたら来年すごい渋滞するんで、その言ったら近くに、ね、終わった後も帰るに帰れないんですよ、なかなか、はい、その市内のどっかへ止めるでしょ、はい、ただ42号線って国道1本しかなくて、うん、あらゆるところから42号線に出ようとするけど全部どん詰まりに詰まってしまうんで、熊野の街中から42号線の国道を出るのに4時間も5時間もかかったりするんですよ。なんでよう分かってる人は帰りやすくて、それに巻き込まれやんところの穴場に分かってる人らは止めるんですけどね、うん、なんで僕らバイクで行くのはそうなんですよ、はいはい、もうバイクだから道端置いといて、うん、もう終わり次第その鬼ヶ城の下がトンネルになってて、また結構長いんですよそのトンネル、はいはい、でしばらく20分ぐらい車通さずに歩行者だけを歩かせるの、うんうん、で20分30分の歩行者のみのあの時間にトンネルの奥側が全部詰まってまうんでしょうね。ここでまた余計と渋滞するんでしょうけど、でもトンネルを走り抜けようとする人たちはそのトンネルより伊勢川松坂川の方に要領よう車を置いとる人らなんですよ。でそれでね、警察が止めるんですよね、まだですまだです、さあそれではトンネルの中お歩きください言うて、何箇所かでわーってゲートが開くとみんなブワー歩き出す、うん、で焦ってる、早く帰ろうと思ってる人は走るんですよ、うん、もううちの息子らヤマトもヒューガもおお、なんかリアルバイオハザードやうちの息子も言うことおもろいですよ、本当にね、もうなんかモンスターみたいなのがもうみんな夢中になってね、もう子供のちっちゃいのを抱っこしてるのも子供の首グラグラになりながらそれでもなんか妖怪かなんかに追いかけられて逃げてる人らの集団みたいな感じやね、で結構長さがある、もうリアルバイオハザードみたいやって、もうバカウケでさ、だからうちの息子ら3人ともなんかモンスターみたいな格好してうー
そうそうできる、
わかるわかる、
トンネルの中バイオハザードでみんなめっちゃ笑ってさ、それでああ面白かった、
いやでもね、行ってみたいなと思いますよね、うん、そういう花火見たことないですね、今年そういえば花火見てないです、
あ見てないんや、
はい、見てないですね、
いや来年もしなやったらその中の町のところのもう道渡ったら花火の会場というところで、昔そこの旅館に泊まったりしてたところあるんで、貸し切りにして借りられへんかなと思ってみたり、
ああいいですね、
ほんま泊まり込みでずっと泊まれるならね、その花火が鳴ってくる前にもう朝の早くから行かないと詰まるんで、 まあ、出るのは朝の早から出てで昼間暑いんですよ、はいはいはい、どこも居場所がないんですよ、はいはい、その田舎町で、うん、もうみんなジャスコに集まるんですよねもうジャスコ人だらけになってでもみんな階段とか座り込んでねもうジャスコかパチンコ屋でみんなあの暑さをしのぐな、ほんでやっとで朝伊勢出んのもどうかなもう9時や10時に出てたら夕方には着かんぞ普通に行けば2時間ちょっとで行くんですよもう1本しかないんでなんで朝から出て、まあ、向こうへ昼ぐらいに着いても泊まりで取っとけばさ、はい、
そうですよね、
水角いながら暇つぶしとってはええやないですかで昼寝しとってもかめへんしで早から着いて場所取りしといてな、うん、で終わった後も大渋滞に巻き込まれず寝りゃええんや
からそうですよね、それいいですよね、うん
ああそんだけの面倒くさいことしてでもほんまに見る価値ある
ああ
ほんま見る価値
あるねそこまで言い切るぐらい
だって伊勢の人らでそれこそ早行って、はいまあ、ええ場所 で遅がけ行っても、うん、ええ場所はあるんよう
ん
もうどんなに遅だって僕らあのその三尺玉と鬼ヶ城の大仕掛けを見に行くつもりで単車乗って行ってるん で最初から間に合うように行くと余計渋滞に巻き込まれるんで始まってちょっと経ったぐらいに着くぐらいがちょうどよかったいいんよな俺も何べんも行ってるしでしたらあのまあ終わってバイオハザードやけどもうね車で行く人らはね伊勢をどうやろな5時6時に出ますよ
朝の
うんホスト9時10時に着くんよう
ん
でもあの灼熱の中1日暇つぶさなか
ったそうですよ、ね、
もう花火始まる頃もう疲れ果ててほいで終わった後また帰ってくるのに
疲れるもん、ね、
帰ってこれないんですよほいで伊勢着いたら夜中の2時3時みたいなさでもそんなしんどい思いせなあかんのにもうこんな辛い思いするならもう絶対もう今年最後や最後やもう来年は来えへん言うて花火会場でみんな言ってるんですでも大仁賀城大仕掛けが終わった後来年も来るぞ来年来るやつこの指止まれみたいなことみんなやってるもんなそれくらい感動するよな
だから20万人も集まるわけですもんね
そうそう人口2万人の町に20万人集まるんですよ、
ね、すごい
すごいですね
そりゃ待っとる場所ないですよね魚ついなしてられへんだあのガンガン出りやからさ
ちょうどお盆の時期です
よ、ね、そうそう毎年17日8月17日いわゆる送り盆の儀式だね、あれだら音はすごいよ、うん、もうだって PL の花火や、ね、長岡や、
はい、
諏訪湖やから隅田川や赤川や、うん、大曲りやで僕結構名だたる花火大会結構行ってるんですけど、うん、もう音はもう熊野ですね、うん、
綺麗さはどこなんですか
綺麗さは下手すると伊勢の花火かもしれん、
うん、
伊勢の花火って神宮奉納花火なんですよ、
はいはいはい、
あれはね全国の花火師の競技大会なんですよ、
はいはいはい、
だから
いいですよ、ね、
今年一番の最新の花火を全国の花火師たちが競い合うやつなんで、うん、こんな花火見たことないわっていうやつが連発で上がるの
それはそこが一番でしょうね、うん、
綺麗さというかね美しさだからちょっと煙がこう流れていかないとかなったら品評会なんで、うん、煙流れるまでしばらく時間空けたり
あ
だせっかく最新作作ってきてるのに煙で見られへんったら花火師面目ねえや
な、ね、なるほど音は熊の美しさは
新しさは
新しさは
伊勢かもしれん
迫力は
迫力まあ、音の迫力はだから熊なん
ですね。
でもこのワールドワイド、ワイドな迫力と、はい、ストーリー性で言うたら長岡かな、長岡のあの最後のエブリデイ あれに合わせたあれはちょっと泣けてくるもんね。まあ、もしそんな企画もやれそうならまたお知らせしたいと思います、はい、お願いします。ということでお届けしました中村文明と
友樹と
ビリでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。